皆さん、こんにちは。公文子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も公文子、樹脂に関する最新ニュースをお届けします。まずはヘッドラインです。PHBH やバイオ PLA など、生分解性プラスチック市場の大きな成長予測が発表されました。ピークアラ粉末市場は、高温産業用途と 3D プリンティングで成長。高所作業車には CFRP や GFRP といった軽量材料が応用されています。 BASF と TSR グループが EV バッテリーリサイクルで提携し、合成バイオエマルションポリマー市場も環境対応で拡大しています。ランクセスや BASF からは原材料費高騰による価格引き上げの発表がありました。 3D プリンティングでは RAPIDTCT の最新動向や ESUN の革新的な材料技術が注目されています。また、東レは知的財産功労賞を受賞。独自技術の見える化が高く評価されています。
トロイさん、今週も環境に配慮した材料や先端技術を支える高機能ポリマーの話題が多いですね。
そうですね、スージーさん。今回は、環境規制の強化がもたらす高分子材料産業の変革と、電気自動車や半導体などの先端産業における高性能ポリマーの進化に焦点を当てて分析していきたいと思います。
大変興味深いです。それでは本編で詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず一歩目はバイオプラスチック市場全体の大きな成長予測に関するニュースです。2035年には1191億ドル規模になるとのことですが、これはすごい数字ですね。
ええ、スージーさん、株式会社レポートオーシャン経由の NEWSCAST の報告によると、2025年の 238.1 億ドルから2035年には 1191.2 億ドルへと、年間複合成長率 17.47% という目覚ましい成長が見込まれています。この急速な拡大の背景には、プラスチック廃棄物削減を目指す規制圧力の強化と、企業の持続可能性へのコミットメントの高まりがあります。
なるほど、環境問題への意識が高まっていることがここまで市場を押し上げる大きな要因なんですね。特にアジア太平洋地域がこの成長を牽引すると書かれていますが、どういった理由があるのでしょうか。
はい、中国、日本、インドといった国々がバイオベース材料のイノベーションと必要なインフラに積極的に投資していることが大きな理由です。特に日本は2050年カーボンニュートラル目標達成のため、持続可能な材料への移行を推進しており、バイオプラスチック革新の重要な中心地としての地位を確立しつつあります。
環境規制と企業の意識改革、そしてアジア諸国の積極的な投資が、これからのバイオプラスチック市場の未来を大きく左右するということですね。
その通りです。高機能化やコスト競争力の確保、そして最終的なリサイクルシステムの構築が今後の課題ですが、技術革新と連携が鍵となるでしょう。次の記事に移りましょう。
トロイさん、次は米国のバイオマニファクチャリングに関する法制化のニュースです。バイオベース材料の商業化を加速させるための動きが進んでいるそうですね。
はい、スージーさん、2026年初頭、米国ではバイオベース材料投資生産法が導入され、農業資源を再生可能材料に転換する国内バイオマニファクチャリングに対し、税額控除などの財政インセンティブが提供されることになりました。これはバイオベース材料の生産コストを削減し、競争力を高めるための重要な施策です。
税制優遇まで設けるなんて、国を挙げての取り組みなんですね。具体的にどのようなバイオポリマーが商業化されているのですか？
キントラファイバーズとセレニスは共同で 100% バイオベースで生分解性のポリブチレンサクシネート PBS 樹脂の工業化を進めています。またジモケムは 100% バイオベースで生分解性の高吸水性ポリマー BASE を発売し、従来の化石燃料由来のポリアクリレートの代替を目指しています。
なるほど、政府の支援と企業の技術革新が連携して、コスト競争力のある持続可能な材料が市場に出てきているんですね。これは環境にもお財布にも優しい話ですね。
ええ、これらの動きは、非化石由来のバインダー、コーティング、繊維、 そして次世代のビーガンレザーや構造用バイオ材料向けの強固でスケーラブルなサプライチェーン構築に貢献すると期待されています。
トロイさん、次は英国のエンジニアリングプラスチックメーカーに関するニュースです。電気自動車 EV と PFAS 規制が新たな需要を創出しているとのことですが、どういうことでしょうか？
はい、スージーさん、レポートによると EV の電動化はピークやポリアミド、つまりナイロンといった高性能プラスチックの需要を大幅に増加させています。特にピークはモーター巻き線やコネクタなどに、ナイロンはバッテリーハウジングや熱管理部品に使用され、車両の軽量化と性能向上に貢献しています。
EV1 台あたりのプラスチック使用量が増えるということですね。 PFAS 規制の方はいかがですか？
EU の PFAS 規制強化フレームワークは、特定の PTFE ポリテトラフルオロエチレン用途において、ピークなどの新規材料使用への需要を生み出しています。ピークは PTFE が使われてきた一部のアプリケーションで、同等の耐熱性や耐薬品性を持ちながら PFAS フリーの代替材料として注目されているんです。
なるほど。環境規制が新たな技術革新を促し、高性能ポリマーの用途をさらに広げているんですね。環境への配慮と性能の両立が求められていることがよくわかります。
その通りです。医療機器や半導体、エレクトロニクス分野でもピークの需要が拡大しており、エンジニアリングプラスチック産業の成長を牽引する重要な要因となっています。
トロイさん、まさに PFAS 規制に関連する具体的な材料開発のニュースですね。エボニックが PTFE フリーのピークスライドベアリング材料を開発したとのことですが、これは画期的なことなのでしょうか？
ええ、スージーさん、非常に画期的な動きです。PFAS は環境残留性や人体への影響が懸念され、世界的に規制が強化されています。PTFE、ポリテトラフルオロエチレンもその一種で、その優れた特性から多くの産業で使われてきましたが、代替材料が求められていました。
そこでピークが活躍するわけですね。PTFE フリーのピーク材料は、どんなメリットがあるのでしょうか？
ピークはもともと、優れた機械的強度、高い耐熱性、そして広範な化学薬品への耐性を持つスーパーエンジニアリングプラスチックです。エボニックが開発した新材料は、これらのピーク本来の望ましい特性を維持しつつ、PTFE の機能、特に滑り性を代替することを目指しています。これにより、環境規制を遵守しながら製品性能を維持または向上させることができます。
環境規制という課題が、むしろ新たな高性能材料の開発を加速させているのですね。スライドベアリングだけでなく、他の用途への広がりも期待できそうです。
まさにその通りです。この開発は、高分子、樹脂産業における環境規制への対応と技術革新の重要性を示しており、今後の材料産業の方向性を示す重要な動きといえます。
トロイさん、次は欧州連合、EU の循環経済法案に関するニュースです。2026年に公開準備が進んでいるとのことですが、どのような影響がありそうでしょうか？
はい、スージーさん、この EU 循環経済法案 CEA は、欧州全体の包装、リサイクルシステム、そしてリサイクル材などの二次原材料の使用方法を根本から変革するものです。2030年までに EU の循環材料使用率を現在の2倍にすることを目指しており、リサイクル可能性と再利用を考慮した製品設計が義務付けられます。
製品設計から変わるとなると、かなり大掛かりな変革になりそうですね。包装材を扱う企業にとっては大きな影響がありそうです。
その通りです。包装のリサイクル可能性、再生材含有量、設計に関するより厳格な基準が求められ、プラスチック包装を含む特定の包装材には最小限の再生材含有量が義務付けられる可能性が高いです。これにより包装生産者やブランドオーナーは、サプライチェーン全体での再生材調達戦略を再構築する必要が出てきます。
政策が企業のビジネスモデルや製品ポートフォリオの再評価を促し、持続可能性が競争優位性になるということですね。これは日本の企業にとっても人事ではありません。
まさにその通りです。この法案は高分子、樹脂産業に大きな影響を与え、リサイクルしやすい単一素材への移行や、 非化石由来のバイオベースポリマーの採用を加速させるでしょう。
トロイさん、EU の循環経済法案の話を聞いた後だと、次の再生ポリエチレンのニュースはとても現実的ですね。持続可能な南方層市場で、先端リサイクル技術が注目されているとのことですが、具体的にどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。特に、化学リサイクルが急速な成長を遂げています。これには、回重合、熱分解、溶剤ベースのリサイクルといった手法が含まれます。これらの技術は、従来の機械的リサイクルでは難しかった汚染された混合プラスチック廃棄物から、バージン品質に近い再生材料を製造することを可能にするんです。
それはすごいですね。汚れたプラスチックからも新品に近い品質の材料が作れるなんて、具体的にはどんなメリットがあるんですか？
化学リサイクルは、高純度の再生 PET や、その他の循環型包装ソリューションへの需要に対応し、南包装用途への統合を加速させます。汚染された複合プラスチックからも高純度材料を生成でき、バージン素材と同等の品質が得られる点が大きなメリットです。食品、飲料包装セグメントがこの市場を牽引しています。
環境への負荷を減らしつつ、品質も維持できるというのは、企業にとっても消費者にとっても良いことづくめですね。
ええ、アジア太平洋地域がこの再生ポリエチレン市場の主要な牽引役として台頭しており、有利な規制インセンティブと堅調な需要に支えられています。今後も持続可能な包装材料への移行が強力に推進されるでしょう。
トロイさん、次は半導体パッケージング用エポキシモールドコンパウンド EMC 市場に関するニュースです。 AI チップや 5G インフラなど半導体需要の急増が市場を牽引しているそうですね。
ええ、スージーさん、データホライズンリサーチの報告によると EMC の世界市場は2033年には46億ドルに達し、年間複合成長率 5.7% で成長すると予測されています。EMC は半導体チップを湿気、熱、機械的衝撃から保護する重要な熱硬化性樹脂で、その需要はコンシューマーエレクトロニクス、車載チップ、AI チップ、5G インフラといった分野で爆発的に増加しています。
日常生活に欠かせないものばかりですね。半導体パッケージングの技術が進歩するにつれて、EMC にはどんなことが求められるのでしょうか。
フリップチップやウェハーレベルパッケージング、 3DIC スタッキングといった先進パッケージング技術の普及は EMC にさらなる高性能化を要求します。具体的にはより高い熱伝導性、低応力性、低融電性、そして複雑な形状への対応能力を持つ EMC 処方が必要とされます。特に電気自動車は従来の自動車よりもはるかに多くの半導体を搭載します。
半導体の進化に合わせて EMC もさらに高性能になっていく必要があるのですね。まさに現代社会の進化を支える材料といえそうです。
その通りです。高分子樹脂メーカーはこれらの要求に応えるため、ナノフィラーの導入や新たなポリマー骨格の開発など材料化学における継続的なイノベーションが不可欠となるでしょう。
トロイさん、本編最後のニュースはトーレリサーチセンターの新しい技術開発です。ポリエチレングリコール、テグが水中で作るナノ構造を温度測定だけで評価できるようになったというのはどういうことでしょうか。
はい、スージーさん、高分子材料は水中で複雑な工事構造を形成し、それが機能に大きく影響します。特にペグは医薬品や化粧品に広く使われるのですが、その水中ナノ構造を簡便に評価する技術は限られていました。トーレリサーチセンターは、示唆操作熱量測定、DSC という熱分析手法を応用し、この評価を可能にしたんです。
複雑な構造を温度を測るだけで分析できるなんて、すごい技術ですね。この技術は、どんな分野で役立つのでしょうか。
ペグは高い浸水性と生態適合性から、医薬品のドラッグデリバリーシステム、DDS におけるキャリア材料として不可欠です。この新技術は、医薬品キャリア設計の効率化を大幅に加速させ、薬剤の体内滞留時間の延長や標的部位への送達効率向上に貢献します。また、材料評価の高速化や品質管理の向上にもつながります。
研究開発のサイクルを短縮し、 より安全で効果的な医薬品の開発に貢献する、未来につながる技術なのですね。日本の高い技術力が感じられます。
まさにその通りです。この技術は、高分子、樹脂産業における機能性材料の開発、特にバイオメディカル分野などにおいて、信頼性の高い分析技術として幅広い応用が期待されます。
スージーさん、今週は環境規制の強化が、高分子材料産業における持続可能な素材へのシフトを強力に後押ししていることが改めて浮き彫りになりました。バイオプラスチック市場の急拡大、そして EU の循環経済法案や先端リサイクル技術の重要性が印象的でしたね。また、電気自動車や半導体といった先端産業では、ピークやエポキシモールドコンパウンドなどの高性能ポリマーが、環境配慮と機能性向上という2つの要求に応えながら進化を続けていることが分かりました。この進化は今後も続くことになりそうでしょうか。
はい、トロイさん。環境への配慮と技術革新が密接に結びつき、より高性能で持続可能な社会の実現に向けて、高分子、樹脂テクノロジーが不可欠な役割を果たしていることを強く感じました。来週もまた、新しい発見があることを楽しみにしています。それでは、高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。